皆さんこんばんは。ブックス&ミュージック鉄造堂、店主の本木鉄造です。ここは心地よい音楽と面白い人が集まる大人の本屋、毎週ゲストをお迎えして、ゲストとじっくりと話し合う、そんな番組です。今夜のゲストは株式会社クリスターの代表取締役、岩本藤光さんです。このクリスターという会社なんですが、僕が出会ったのは多分今から20年くらい前で、その当時福岡の経済誌の記者をしてたんですけれども、何がきっかけだったのか、まあその万物の根源は水であるっていうと、ターレスですけど、その水っていうものにものすごく興味を持って、まあ、本当にその根本じゃないかなとか思い始めてですね、水についていろいろと調べ始めたんですけれども、なかなかその怪しい会社にたどり着いてしまったりとか、なんかその情報を水に転写して、ね、それを飲むと健康になるとかね、なんかもうそうかもしれないんですけど、そのエビデンスの取れる話じゃないことみたいないっぱい聞いて、なんかやっぱこんなのしかないのかなのね、あの磁石で水が浄化されますとかですね、このセラミックを使えばとかですね、そういうのもあるんだのかもしれないけどっていつも常に不満が残っていて、その時に実はこの福岡に、まあ、あの水の会社があることを知りましてね、で出かけて行って取材をして話を聞いてびっくりした。これはすごい、でも全然他のところと考え方が違って、初めてその、まあ、つまりはその大自然の、ミネラルウォーターを作っていくその過程をコンパクトにしたっていう、しようっていうもう考えなんですよね。何かその化学的な、あるいはその電気的なとかそういう力をこう加えるわけではなくって、大自然の営みそのものをコンパクト化しよう、ミニチュア化しようという考えで、それ初めてで、ただですね、その当時、まあ、あのマンション用とかしかなかったんで、まあ、全然手が届かなかったんですけども、今あの家庭用ができましたね。で僕も何年、もう5年前かなぐらい、もう6年ぐらいになりますか、本当に このクリスタという機械が僕は大好きなんですよね。なので、まあ、それを皆さんにまあご紹介したいなというのもあって、しかもですね、またこれやっぱりこういうすごい機械作ってしまう方っていうのは、まあやっぱり人生の選択の仕方も非常に面白いと思います。そのあたりもどうしてこの水の機械を作るに至ったかっていうですね、まあ創業者でいらっしゃいます、岩本藤光さんのお話を7時半ぐらいからじっくりと聞いていこうと思います。
ルックスダウンミュージック鉄道堂、
ブックス&ミュージック鉄造堂、ここは心地よい音楽と面白い人が集まる大人の本屋、毎週ゲストをお迎えして、ゲストとじっくりと語り合う、そんな番組です。今夜のゲストは株式会社クリスタ代表取締役の岩本藤光さんです。岩本所長、こんばんは。
こんばんは、
よろしくお願いいたします。
こちらこそ、
今僕実はペットボトルをここに持ってるんですけど、
はい、
中はクリスタです。
そうです、
クリスタです。あのまずこのクリスタというものがどういうものなのかから教えていただけますか。
そうですね、これは、まあ、あの我々生物ができたのは、一番大事なものは元はミネラルなんですね、鉱物、
はい、
で鉱物の成分が水に溶けて、
はい、
そして、それを、まあ、生物が、うん、あの吸収して、
はい、
まあそういう生物としてのそういう動態を得ることができたわけですが、
はい、要はミネラルっていうと、まあ、カルシウムとかリンとか、
はい、
鉄とか銅とか亜鉛、
はいはい、
とかですよね、
はい、
まあ それ自体は毒だけども微量はいるとかいうものもありますよね。
はい、これがですね、一番大事なミネラルが一番大事なものは、はい、ことはバランスなんですね。
はいはい、
でバランス今、一番多量元素とか、うん、いう、まあ、カルシウムとか、うん、ナトリウムとかそういうのはございますが、
はい、
それだけじゃなくして、うん、大体100種類ぐらいの元素がございますんです
ね。100種類、はい、
はい、それが要は必要なんですが多すぎてもまたダメだと。
つまりその100種類の、まあ、100種類以上のミネラルがあって、うん、このうちじゃあ、骨にいいからって言ってカルシウムだけをたくさん取ってもダメだってことですか。
そうでございますね。他のものがバランスよく含まれてないと、例えば、うん、亜鉛とか、はい、銅とか、これは今まで過去にですね、うん、その公害病として、はい、痛い病だとか、はい、そういうのございましたんですが、はい、それが毒だという、うん、これはあまりにも多く工場から溶出して、
はい、
それを吸収したということで、うん、そういうふうな害毒ということを言われていましたんですが、
はい、
これは多すぎたからであって、これが全然ないとまた生命生きていけないと。
そうか、
はい、
そう考えるとその、まあ、今銅とか言われるとなんかまあ体に悪そうだなっていうのは思、多いと思うんですが、
はい、
実際そのなんか体、まあ、カルシウムとかカリウムとか、
はい、
なんかまあ取らなきゃいけないかなって思うようなものも多すぎたらやっぱり悪いんですね。
そうなんですね。カルシウムにしてもですね、
はい、
今度カルシウムだけ突出して多くなりますと、うん、今度他のミネラル分を吸収できないような阻害する問題が出てくるんです、
はい
はい、そういう病気もございますんで、
うんうん、そうするとやっぱりその一番いいミネラルバランスでを、まあ、取りたいわけですよね、はい、人間は、はい、でそれはやっぱり水だということですか。
そうでございますね、うん、ミネラルっていうのは水に溶けたものでないと吸収できないわけです、
はい、うん、
生物はですね、はい、我々でもじゃあカルシウム例えば牛乳だとか、
はい、
そういうカルシウム剤また他にカルシウム剤それが、うん、まあ、体内に、取り入れて、
はい、
そしてそこの中で分解してカルシウムイオンにならないと、
はい、
吸収できないということ、うんうん、で例えばカルシウムって炭酸カルシウムとかそういう分子化したものでは吸収できないわけです、
うん、
それを分解してカルシウムイオンとかナトリウムイオンとかそういうことに水に溶解してイオン化したものでないと、はい、吸収できなくてそのまま飲んでも、はい、口に入れても外へ出してしまうと、うん、いうことなんですね、
うん、
はい、
まあ栄養学の話でいきますと、うん、そういうその、三大栄養素とかがあって、うん、でビタミンっていうのが必要だみたいなことを言われて、うん、ミネラルのことが言われ始めたのってどれぐらい前ですかね。
そうですね、まあ20年ぐらい前ですかね、私がミネラルと言い出した時、はい、誰も言ってなかったんですよ、
はい、
でそれまでは、ね、脂肪、炭水化物、
うん、タンパク質だ
とかですね、タンパク質、それとあとはビタミンまで、うん、ね、ビタミンまで栄養学で言われておりまして、
うんうん、
ミネラルのことはまだその当時は言われてなかったんですね、
う
ん、
でもよりその根源的なことを考えると、まあ、最も重要だとも言えますよね。
そうですね、これがないと生命誕生してないですから、
うん、だからいつもその四節上に お話を伺うとその原始海水の話も、
はい、そうですね、生命誕生、生命が誕生したっていうのは地球誕生が46億年と言われてまして、
はい、
生命誕生が38億年だと、
うん、
でそこの当時の まあ原始の海ですか、海水で、はい、まあ波打ち際で生命が、うん、誕生したというふうに言われてますよ、
はい、
ね、
はいはい、で、まあ、陸上、まあ、植物が、まあ、海から上がっていくわけでしょうけど、うん、その時に、まあ、その原始海水を体内に取り入れて上がってきた、
はい、一つは当時の海というか原始海、生命誕生した時はまだあったかくて、
はい、
まあ火の玉ですよね、はい、当時は地球、はい、それが冷え込んできて、うん、そして炭酸というか、
はい、
そういう炭酸の雨、水ですね、はい、雨が降って、そして、まあ地殻が冷えて、地球が冷えてきて、うん、地殻と海に分かれたと、
はい、
流れてですね、
はい、
そして地殻のその冷えたマグマが冷えた地殻がそれに溶け出して、
はい、
でその海ができて、そこから、うん、誕生したということですので、
はい、
でその当時の元素っていうのは地球の元素そのもの全てがそこに出とったわけですね、
はい、
でそれをそこから生命が誕生したと、うんうん、有機物というのか、
はい、
そういうのが出来上がったということですね、うんうん、まあ最初は単細胞であったのがそれが分裂して、
はい、
多細胞になって、
うん、
こう38億年後には人間が今頂点におりますけど、
はい、
でその間にはあれですよね、まあ、微生物からずっといって、うん、まあカエルみたいになってきて、
うんうん、
それから動物みたいになって、
はい、
で最後はその尻尾なんか消えて人間として、こう今生まれてきてると、
うん、
というのはその進化の過程がですね、今、はい、受精して、人が生まれるのは嫁き10日と言われてますが、
はい、
その嫁き10日の間に、
うん、
まあ子宮の中で、
はい、
こう成長していってるわけですね、うん、
その生命の進化をたどるのような
ことですね、そうなんですね、その形を38億年の進化の過程を、
うん、
人間はですね嫁き10日でそれを経験して進化してきて
る、うんうん、
いうことなんですよね。
だから元を正せばしかし同じそういう、まあ、生物つながっていると、
はいはい、
生命誕生の時から僕たちはつながっていて、はい、でそれどこから生まれたかっていうと海からであると、
はい、
でその海にはそのミネラルが溶け出していたっていうことですよね、
う
ん、
そうですね。
今製品のクリスターの話聞こうと思ったんですが、うん、なかなかたどり着きません。社長に話を伺うと、まずここからちょっとね、語っていかないとクリスターという機器自体をちょっとご理解していただけないんで、まあ今壮大な話になりました。地球誕生からミネラルのというのがどういうふうに生命に影響してきたかっていうのを聞きましたか。ちょっとここで一曲聞きましょう。さて、今その地球誕生からまあ、人類のがに続きっていうその中でやっぱりこのミネラルバランスっていうのがとても大切なんだということが理解できました。僕も初めて伺った時にもこの話から聞きました、はい、でさあそのクリスタですけど、
そのまあそういうことで人間ができた、はい、生物ができて今頂点として人間があるんで、はい、
うんうん、
まあ一番そういったその用水がですね、
はい、
用水がその太古の水と同じだというふうに言われてるんです。
なるほど。
でそういうふうなことで、
はい、
じゃあじゃあそのいう水を作るにはどうしてできたんだろうかという想像をしましてですね、うん、
はい、
じゃあ地球ができたその生命誕生した時の地殻ですね、
うん、はい、
それはどういう鉱石というか地殻だったんだろうかと、うん、
はい、
まあそれをいろいろ研究調べまして、
はい、
そうしたら当時のあれは溶けてしまってるんでほとんどの元素が入ってるはずだと、
はあはあ、
ただあのカルシウムとかそういう、鉱石だとかそういう、はい、だけじゃなくてですね、うん、まあ地球でその本当のその100種類か100何十種類かの元素からできているんだろう、
はい、
でまあその地殻はどういうもんだろうかというところを勉強しまして、うん、
はい、
それをまあいろいろこうミックスこういろんな鉱石ございますので、
はい、
もう全くの天然石なんですが、
ええ、
それをミックスしながらバランスの取れた、
うん、
あ組成のあれを集めまして、
はい、
であのクリスタルっていうのを、
うん、
であの水に溶けることで、
はい、
でそれを接触させればミネラルウォーターになっていくわけですね。
つまり、まあ、あの今のこの自然の仕組みで見ますと、うん、その雨が降ってそれが山々に流れで、地層をずっと浸透していって湧き水となって出てくるっていう、このいろんな地層を通ってっていうところを再現するわけです
ね。そうでございますね、
うん、
だから私たちが飲んでる水っていうのはただの H2O じゃないんですよ、
はいはい、
全てあの、地球の近く土壌を浸透する間にいろんなその元素が溶出してきますが、
うん、
それが川に流れ、
はい、
そしてそれを私たちは飲んでるわけで、
はい、
例えば雨水をそのまま飲んでても、
うん、
これは生命には良くないわけですね。
そうですね、
はい、
まあ、ミネラルが全然溶出してない水ってことになるわけですね、
はい、うん、そういうあれであのバランスの取れた水あのミネラルの水ということが一番大事なんです、
はい、
それとあの今の地殻のあれは一種類の地殻はこうはございますんですが、
はい、
でそれをミックスした地層っていうのは少ないんですね。
うん、
だからあの地下水であっても、
はい、
ある特定のものが多いとか、
はい、
そういうふうなバラバラなところがございますんで、
うんうん、
その辺のあれをうまく調合しながら、
はい、
こう作ってるというのがクリスタルの水なんです。
うーん、はい、温泉地の周囲で暮らす方々が、
はい、
まあ、ある特定の病気が多かったり寿命がそんなに長くないという話も聞いたことがあるんですけど、はい、やっぱその温泉というのは何かが突出してるからある病気にはすごい効くけど必ずしもそれがそのいい水かどうかというのは分かんないということですよね。
これですね、まあ、例えば、まあ、温泉地でもですね、
はい、
あの地層によってその酸性温泉、
うん、
アルカリ温泉、
うん、
これは地層によって違うんですね、
はい、
で例えば東北はもうあの硫黄温泉といいますか、はいはい、酸性水の温泉で、うん、だからもう特にそこはこう強烈な、濃度を持っておるんですが、
はい、
まあ、そういうところであの特別なものがこう、偏ったものがこうあると、
うん、
いうことで例えばそういうものを、じゃあ東北の方に山の方、住んでると、
はい、
でいいところに住んでるんじゃないですか、
うん、
水は美味しいでしょう、
うん、
いやそれが水飲めないんですって、
はあ、
というのは硫黄温泉が出るんで、
はあ、
生水として飲めない、山の中にいながらペットボトルを買わないといけないんですよっていう
ということもあるわけです ね、
そうですね、
大自然の中に暮らしながら、
はい、
必ずしもそこの水がいいかどうかは分からない、ね、
はい、
まあ、そういうそれがだから試行錯誤の上にたどり着いたそういう鉱石のバランスがあって、でそこを水がこう通過していくことによっていろんなミネラルを溶出させて天然のすごく良質なミネラルウォーターを再現しようという考えですね。
そうでございますね。
でクリスタルがすごいのは根元につけるんですよね、根本に、
はい、
なので、まあ、僕もマンションの自宅につけてるんですけど、うん、お風呂、まあ、飲み水、それから食事の水はもちろんのこと、お風呂も極端な話トイレの水もミネラルウォーターなんですよ。すごいでしょ、僕毎日ミネラルウォーター流しまくってますトイレでというような、うん、贅沢な話なんですけど、丸ごと変わるんですよね家中の水が。
そうですね、まあ私どもがそのあれで実験しておった時に、あ、これは飲み水だけじゃなくて、例えば料理にしますとね、うん、
はい、
料理が美味しくなるし、
うん、
まあ日持ちもすると、
うん、
それとまあお風呂にも使いましたら、
はい、
温まるんですね、
うん、
湯冷めしないと芯から温まる、
はい、
そしてあ湯垢が普通お風呂入りますと一人入りますと、うん、湯垢が浮くわけなんですが、
はい、
それが自然のうちに分解してこうなくなっていくと、
これね不思議なんですよ、30分ぐらいすると垢がなくなっていくんですよ、うん、
それで私どもがこういよいよ調べましたら浄化能力もありましてね、
は
あ、そのまま今まで浄化っていうのは物理的に取るということなんですが、
はいはい、
これはもう何もしなくてそのままで、
うん、
分解していくで、うんうん、だいたい水道水といいますか水道水の4倍の浄化力がある、はい、
へ
ー、だから例えば排水の匂いとか、
はい、
そういうのほとんどなくなりますね、
うんうんうん、
で汚れ自身も分解されてますんで、
はい、
匂いがないとか、うん、そういうプラスの面が建物に関してのプラスの面がございますね、はい、
そもそもだからそのビルとかマンションの貯水槽につけることで、はい、もう排水管の汚れがなくなっていい膜ができてっていうそのビルの延命としてこうとても重宝がられたという面も、
はい、
開発当初はあったんですよね、はい、うん、
そのあれで元からもう一つはその例えば給水管なんかに、うん、
はい、
のサビですね、
はい、
これを不動体化っていいますか被膜を作って、うん、進化しないように、
うん、
進行しないように赤サビ防止もありますし、
うんうん、
それと排水管の匂いとか汚れですね、
は
い、
うん、
そういうのを実験してますと全くそういういい結果がこう出ておりましたんで、うん、これは飲み水だけじゃないんだなと。
いやもう本当いろいろあるんですよ、まあ、確かに例えばご飯がちょっと粒が大きくなるんですよね、こう、うん、炊いた時になんていうんですかね、ふっくら炊けるっていうことなんですけど、明らかに大きいです、普通の水道水で炊くのに比べれば。あるいはアクが出ない、肉を例えばしゃぶしゃぶしてもアクが出にくい、それと、出汁を取るときにやっぱ抽出するんですよね、昆布だし、かつおだしすると、てきめんですよ。面白い。あと、植物がよく育つ。プランターの。うん、ね、まぁ、ちょっとこの後、農業に、どういうふうに生きてくるかみたいなお話も伺っていきたいなと思うんですけど、あと、もちろん、僕たちが運営してる店でも使ってまして、まぁ、料理とかいうのも、確かに助かったんですけども、手荒れが、スタッフの手荒れがですね、うん、大きな問題だったんですけど、まあもうそれは聞かれないですね、クリスタ入れてからは。
そうですね、
うん、
手荒れの問題というのは水道水の塩素なんですね、
はい、
それが第一に大きな、原因なんですが、
はい、
クリスタの場合は水道水の塩素をですね除去はしないんですが、
う
ん、
はい、
まあ、分解して、
うん、
それをイオン化してしまうと、うん、イオン化しますとそういう、悪さとか殺菌力とか、うん、そういうふうな、あれがなくなりますもんで、
はい、
そこに、そういう手荒れの問題の解消があるのと、
うんうん、
もう一つはですねこういう水ってのは分子集団が小さいんですよ、
はい、
細かくなってますんで、
うんうん、
肌に対する浸透力ですね、
はいはい、
これが強くなりまして、
うん、
だから乾燥肌がこうしっとりとするというふうなことで、
はい、
その手荒れが防止になってるんじゃないかと思いますね、
うん、はい、まあ今ちょっとその除去しないという世の中にこう膜で抜くっていうものって結構ありますよね、はい、浄水器で、はい、あれがだから僕すごく不安で、その その汚れ取ってくれるのはありがたいんですけど、ミネラルまで取っちゃう。
最近は膜で、まあ、全てのミネラル逆浸透膜というのがございまして、はい、もうこれは全てのもの、うん、まあ、汚れ有機物関係それとミネラルまで取ってしまいますですね、
はい、いわゆる純水っていうふうに、純情の純に純水って言いますけど、じゃあそれが体にいいのかっていうと、冒頭のその結局原子海水の話になると、それは生物に向かない水なんじゃないかっていうことに今なるのではないかということなんですが、まあ本当にね、これ水が変わるっていうのはとってもね安心なことなんですよね。で、僕は本当にこの福岡にこういう会社があるっていうことをすごい誇りに思っているんですけれども、じゃあなぜこういうことを水をビジネスにしようというふうに岩本社長が思われたかっていうのを8時以降はじっくり聞いていきたいと思います。メールください。bm@crossfm.co.jp です。ブックサンドミュージック鉄道道、今夜のゲストは株式会社クリスタ代表取締役社長の岩本富士光さんです。改めましてこんばんは。
こんばんは、
よろしくお願いいたします。
こちらこそ。
この番組なんですけれども、8時になりますと、まあ、岩本社長もご存知のクリシンがですね、専属バーテンダーということで出てまいりまして、今夜の一杯を作るという、でここからはまあお酒を飲みながらということになるんで、いつも以上にリラックスして、召し上がって、そしてお話しいただければと思います。ということでクリシンさん、
どうもこんばんは。
こんばんは。今日は、
今日はですね、
はい、
社長が大好きな、
はい、
大分麦焼酎二階堂でございます。
見た感じ、
はい、
岩本社長のお湯割りですか。
はい、お湯割りです。岩本社長はお湯割りです。
よくここのスタジオでお湯割り作ったね。
いやいやいやいや、
ちょっとバタバタしたでしょ。
今日ですね、ちょっとびっくりしましたね。本当にバタバタしましたね。
ここでお湯割りは作りにくいもんないでしょ。そういう機器が、
ね、はい、
ね、
はい、
よかったですね。
大分麦焼酎二階堂、昭和49年から発売されているということで、
はあ、
商品名として、うん、大分麦焼酎ってその、原材料名を表記した、麦焼酎っていうことで表記したのが初めて。
ちょっとそれ聞く前に乾杯していいですか。
ああ、どうぞどうぞ。
じゃあ乾杯。乾杯ですかね。
はい、
はい、
乾杯。すいません、社長ちょっと温度見てないんです。大丈夫ですか。
大丈夫です。
あ、はい、あ、
いい。
あ、よかったよかった。
さすが。
いやいやいや、よかったよかった。汗かいちゃって。
まあでも本当すっきりしてますよね。
そうですね。もう何の料理とも合う感じなんですね。うんうん、
で、あ、初めて原材料名をつけたのが二階堂。
そうです、そうです、そうです。
いいちこではなく。
はい。
うーん、
大分麦焼酎二階堂って言って、麦と、まあまあ麹ですかね、麹だけでこう、はい、麦麹で作ってるという、麦 100% の、お酒ということですね。
これなんで山本社長は二階堂なんですか。
そうですね、昔、まあ焼酎ブームの前かな、
は
あ、でどうしても焼酎というのは薩摩芋焼酎だったんですよね、
はいはい、
その当時は、まあ、白く白濁っていうか、
はい、
で匂いがきつかったんです、
はいはい、
で最初飲んだ時におっつということになりましてね、うんうん、でなかなかこう馴染みになって、
うん、
そしてたまたまなんですが、この二階堂の麦焼酎っていうで、その匂いがなかった、
うん、
で飲めるようになりましてね、
うん、
でそれ以来これを飲んでる。
もうあれですよね、ほとんど一本ですよね、もう二階堂一本ですよね、もう。
そうなんですね、
浮気せず。
ね、当初、うん、そういう印象がありましたもんね、
は
あ、でもうそれだけになってしまって、
でもかれこれ多分発売から40年近くが経つんで、
ええ、
そうですね、40年間一筋くらいですか、うん、もしかしたら60、そうですね、
うん、74
ですね。なので一筋って言って
一筋よろしいんじゃないですか。二階堂一筋、これ二階堂の人たち聞いたら嬉しいよね。
そうですよ、だって
出たの二階堂以外飲まないん
だ。発売されたのが30ね、うん、過ぎということになる。そうですね、
どこに行っても、はい、山本社長は二階堂ね。
お祝い、うん、大分に聞こえてるかな。
本当よ。まあそれにしてもあの、はいはい、お酒は、ええ、この飲んだ後あるいは飲みながら、はい、水をね、
はいはい
はい、どれだけ飲んでおくかっていうことがめちゃくちゃ重要ですよね。
そうですね、昨日も僕ちょっと飲みすぎたんですけど、
は
あ、まあ店アフターザレインの方はクリスタルさん入れさせていただいてるので、
うん、
久々にハードリカーを飲みまして、
はい、
でハードリカー、
はい、久々って、はい、久々嘘でしょ。
いやいや天使とは違いますから。もうの僕はあの発泡酒ぐらいです。大体が
そうかな。まあまあじゃあ久々にハードリカー、はい、度数の強い酒を飲んで、
は
い、
その時にやはりまあ氷もうちの店は、クリスタルの店でできるんです
けど、だから氷もミネラルウォーターで作った氷っていうことになるわけですよね、
はい、なんですが、うん、あえてその水そのままチェイサーで飲んでということで、はあ、うん、ウイスキーを楽しませていただきました。何杯飲んだかな、結構飲んだんです。ですけど、まあ、今日はやっぱりすっきりな感じですね。朝
あの、うん、皆さんおっしゃるのはあの、まあ、ウイスキーでもそうですが、はい、焼酎でもそうですが、うん、水で割るですね、
はいはい、
お湯、うん、
はい、
これはもう味が全然違ってきますですね、うんうん、丸みが出てくるというかですね、
は
い、
うん、
そうなんです。それと、はい、あと皆さんおっしゃるのがアクリルの二日酔いが軽いんだと、
うんうん、
これはもう間違いなくそうなんですね、
うん、もう僕もやっぱりこう飲みすぎたなと思って帰ったら、はい、ちょっと無理して飲む、もう
あ、
まあまあ当然喉乾くじゃないですか、だからまあグビグビ飲むんだけど、
はい、
あと一杯飲んどこうと思って、
はい、
あと一杯飲んで寝ようと思って。
ああ、その習慣はまあうちも家もクリスタルなので、
はい、
その習慣は一緒ですね。
ね、はい、もう水十分飲んだぞの後プラス一杯飲んどくよね。
そうですね、
うん、
もうそれあのクリスタルに出会うまではグレープフルーツジュースを飲めば、うん、まあ翌朝大丈夫だろうみたいなことを思ってやったんですけど、
はい、
やっぱ糖質もね結構あるし、
結局糖分取りすぎるもん ね、 ねジュースはね。
そうだったんですけど、もうガラッと生活が変わりましたね、それでね、
うん、はい、ということでお酒を飲む人も水を研究した方がいい。
そうですよ、本当にウイスキーもね、トワイスアップでやるときは原酒と水ちょっとずつ混ぜながらっていう、ね、
は
い、
トワイスアップっていうのは、まあ、シングルでウイスキーを頼みましたら、はい、それと同量の水で割るとトワイスアップっていうカクテルになるわけですけれども、はい、よりそのウイスキー の、 あの、ね、香りが、うん、とか味が分かりやすいんで、テイスティングするときとかは大体そういうトワイスアップで飲むことが多いんですけど、
そうですね、
それで割る水で全然違ってくるんですよね、やっぱ。
そうですね、邪魔をしないのがやはりクリスタルの水かなと思いますね、うんうん、はい、
さて足湯の話ちょっとお伺いしたいんですけど、
はい、
ケゴ神社にあの足湯が登場したのはいつでしたっけ。
3年前ですかね。
ご存知の方ももう新聞やテレビでもですねたくさん報道されましたんでご存知の方もいらっしゃると思いますけれども、ケゴ神社になんと足湯コーナーがありまして、で誰でも入っていいわけです。そうするとたくさんの方が今いらっしゃってるそうですね。
はい、当初はお年寄りの方がですね、
はい、
膝が痛いからとか、
うん、
夜冷えて、
うん、
寝れないと、
はい、
睡眠導入剤を飲まないと寝れないんですっていう、うん、そういうお年寄りの方が多かったんですが、
はい、
最近はそれに加えて若い子たちが、うん、よく来てますですね、うん、
この足湯なんですけど普通の、まあ、足湯と違うのはそこに使われてる水がクリスタルの水でありクリスタルが設置されてますんで、まあ、それで浄化していくっていうことなんですけど、
はい、
まあ、普通不特定多数の人が足湯でこう入れますと当然お湯汚れますよね。
はいはい。
ところがこのクリスタルで作った足湯はどんどんこの汚れを分解していくんですよね。
そうですね、 これずっと循環をしておりまして、
はい、
で全くそれで先ほど申しましたように浄化力がございますんで、うん、汚れがないと。それともう一つ特色がですね、はい、まあ温泉ミネラル出ますね。全く温泉輸出で、
はい、
浸透よく浸透しますんで、
うん、
上がった後もいつまでもポカポカすると、
はい、
いうふうな特色と、もう一つは、まあ、密閉された足湯ですので、皆さんこういろんな人が入るんで、
ええ、
不潔じゃないかと、
うん、
もう一つ汚れだけじゃなくてですね、要は菌ですよね、うんうん、
はいはい、
なんて言いますかね、菌が足の水、
うんうん、虫とかですね、
水虫がね移るんじゃないかという心配はございますが、はいはい、
うん、
逆にこれ殺菌力がありますので、
はい、
水虫は治っちゃうんですよ、
うんうんうん、
まあそういうふうなことで常に清潔に、しかも、よく効果が出るというふうなことと、うん、もう一つは足湯がですね、皆さん特にお年寄りの方は風呂に長く入りますと心臓がしますんですが、
はい
はい、うん、足湯はそういう心配がないということで、
はい、
皆さんお年寄りの方はゆっくりこう入っておられて、20分から30分入っておられて、
うん、あれ本当にでも20分するともう汗出ますもんね、
それがですね、はい、面白いこと、面白いというかこうあれして、私も調べましたら、ちょうどですね、はい、人間の血液が一巡するのが20分らしいんですよ。
へ
ー、でそれにマッチしてるなというふうなことですね。
はあ、ね、15分ぐらいからちょっとポカポカポカポカし始めて、20分になるともう発汗しますし、うん、それでもう多分それを初めてクリスタの足湯された方はそれ出て足こすったら赤がボロボロ落ちますよ。
そうですね。
毎日石鹸でこすってるのにこんなに赤出るのっていうぐらいボロボロ落ちますよね、
うん、そうなんですよ。
ちょっと僕ちょっと衝撃的でしたもん。クリスタでお風呂入った時
だから足湯このあれがですね、うん、他にデータもございましてね、足湯に入った人の7割の方が、うん、ナチュラルキラー細胞が増えてると、
うん、
ナチュラルキラー細胞っていうのはがんを攻撃する抑える細胞なんですね、はい、うん、それが 70% の方が増えてるというデータがあるんですね。
へー、ま、なのでクリスタをちょっと体験されたいという方はですね、福岡にお住まいの方ならば、天神の肥後神社に行って、でペットボトルも持っていかれればあそこで汲めるようにもなってますんでね。
そうですね、
はい、それはちょっと もっと以前からクリスタの水が汲めるようになってるんですよ。僕実はその肥後神社の前に3年間ぐらい事務所があったんで、その時はそこに汲みに行ってました水を、今は店の方とかみんな家から持ってきたりとかするんですけども、だから僕はほとんど多分飲み物は酒以外はクリスタの水でだけ飲めてる状態なんですけども、まあ天神周辺にお越しになる機会のある方は肥後神社に寄ってみれば、この今話しているクリスタの水っていうのがどういうものなのかっていうことを体験していただけるかなと思います。
そうですね、はい、ぜひ行って水をお飲みになってください。
で足湯使って20分、はい、どんぐらい熱くなって自分の赤がどれぐらい落ちるかっていうのを体感してもらえればいいなと思いますが、この足湯がやっぱいろいろまた今引き合いがあるんですって。
はい、もともとはこの足湯は東北震災の時の、
はい、
まあ被災された方に、お風呂に入れないというふうなことでございましたんで、うん、
はい、
ちょっと半年かけて開発しましてね、
うん、
でまあ福島の方に持って行って、
はい、
こうそのために作ったわけですが、
はい、
それでそこでものすごく評価されましたもんで、
ええ、
それじゃ博多の 方にお世話になってるし、博多の方にも喜んでもらおうということで、警護神社に設置させていただいたの、
はい、
でお話しましたら、ぜひ宮司様がぜひうちにつけてというふうなことで、はい、それからスタートしたんですが、その後いろいろと評判が出てきましてね、去年は福岡マラソン、
はい、
第1回目の福岡マラソンですね、
はい、
そのゴールのところに設置させていただきまして、
はい、
もうランナー様からものすごく評価をいただき、もう疲れて壊れて
る
足湯が一番だ
あ
で、なんか他のところからも東京や大阪とか、
うん、
外部からもランナーさん来ておられて入られて、はい、うちの方にも東京にもあればいいんだけどなってマラソンにしてっていうふうなことをお声をね聞いたり聞こうしてまして、
はい、そうですか、はい、いやもしかしたら日本の主要マラソンのゴール地点には全てクリスタルの足湯があるっていう日もそう遠くないのかもしれない。世界中のランナーがそれを楽しみに来るとかね、そういうことだってもう起こりうる話じゃないかと思うんですけどね、さあさあ、じゃあちょっと曲聴きます。
ルクサンドミュージック鉄道道、
ルックサンドミュージック鉄道道、今夜のゲストは株式会社クリスタ代表取締役岩本藤光さんです。その水槽が真っ黒になったっていうところから、まあ、水への探求が始まるわけですけれども、もともと岩本所長文系でいらっしゃって、
そうです、
なのでお子さんの理科の教科書を引っ張り出して勉強をし直したっていう、
そうなんですね。ちょうど息子が中学生の子で、
はい、
こう水を壊れてたので、イオンとか、うん、なんとかっていうあれがあって、イオンって何やったかいなっつって、
うんうんうん、
それでちょうど理科の方、それから中学生の理科の方から、
はい、
ああそうやったかっていうことですね、
はい、でまあいろんな研究されて、でまあ冒頭にお話しいただいたような自然の仕組みをなんとか実現したいと、コンパクトに実現したいというふうなお考えになって、でそのマンションのベランダで石割ってらっしゃったんですって。
そうなんですね。
来る日も来る日も、
ええ、
そうやっぱ周りの方とかなんか、うん、どう思ってらっしゃったんですかね。
でしょうね、 今だとなんか騒音のあれでしょうだったでしょうけど、
うん、
ええ、
もう常にずっとだからその配合の研究されてるわけですよね、う
ん、ですね、
うん、
よくわからないから、ああすぐなくなるんじゃないんだろうかとか、
うん、
溶けるんじゃないだろうかって、どのくらいで溶けるのかなとか、
うん、
いうふうなことを全然皆目分かりませんでしたんでね、
はい、
そういうあれをしながら、
うん、
まあそこの中で、こうまあ浪人中ですね、時間は有り余っておりましたんで
ね。いやいやいやいや、まあ、だからそれをずっと、そう結局そのある程度製品化するというところまではどれぐらいかかったんですか。
そうですね、こうして、まあ、5年間ですね。
5年もかかったんですか、
はい、そうなんですね、
はあ、で、まあ、クリスターができて、で当初はですね、その先ほどもちょっとお話ししましたけど、マンションの貯水槽全体をミネラルウォーターにするという大型の機械だったんですよね。
そうですね、
はい、だまあ1台数百万円とか、もっととかいうことになっていったんで、その僕からするとそこのマンションに住める人っていうのがすごい羨ましいなと思ったんですが、大体分譲マンションだから、その、はい、安月給のサラリーマンと、まあ、マンション買うってこともできないし、すごく憧れてたんですよね。ところが今はその小型化された機械ができたんで、マンションの一室でもつけられるようになったんですね。
はい、
うん、
これはいろいろ法規制がございましてですね、
はい、
水道管、導水管元の管ですね、
はい、
これにつけることは、うん、そういう浄水器とかそういうものをつけられないんです、
はい、
だから一旦タンクだと
うん、うん、
そこで切れますんで、
はい、
公共の水とですね、
はい、
水道、
はい、
であとタンクから先は設置者の責任になってるわけですよ、
うんうんうん、
これが戸建てとは違います。
はいはい、
だからマンションの受水槽からあれは
先はできるわけですね、
で水道局は責任持たないんですよ、持ってないんです。
なるほど、
はい、そこが違いなんですね。
はははだからつけられ
ない、はい、つけられなかったと、うんうん、それからまた、まあ、こういう装置がこう出てきましたんで、法改正っていうかそれからのあれでですね、直結ができるようになった、
うん、
それは認定を、はい、法的認定を取ればできると、
うん、
そういう直結型の商品が作れるということになりましたんで、ね、
はい、
それで小型化ができるようになったわけです。それまではもう絶対切らなきゃいかんからわざわざ受水槽を作らなきゃ、タンクを、
わざわざタンクをね、戸建ても作ってらっしゃいましたよね。
そうなんです、そうなんです、
タンクをわざわざ作ってからっていうことをされてましたもんね、はい、なのでまあ非常にダウンサイジングされたし、うん、お値段もすごく安くなったんで、僕らでもつけられるようになったっていうのが今なんですよ。でまあそういう一般ユーザーが使いやすくなったっていう、求めやすくなったというのもある一方で、もともと四つ社長の構想としてはこれ食料問題が、ね、もう、まあ、すでに訪れてますけれども、またこれ非常に大きな問題になっていく時にっていうのはもう20年前からおっしゃってましたよね、
はい、一つは健康にいい、水を作るということと、はい、環境を保全するということと、
はい
はい、あと
食料
生産に寄与できる水というものを目指してるわけですね、
はい、で今いよいよその本格的に農業での実験が始まったんですね。
そうですね、
うん、
はい、今例えばこれが一番有機農法、環境保全なんですよね、
はい、
で今まで化学肥料ばっかりで、それが地下水汚染、うん、
はい、
地下水土壌汚染というか、
うん、
地下水汚染をも地下水も汚染していると、
はい、
そこで有機農法っていうのが環境問題と健康問題で、はい、こう注目を浴びてきてるんですが、はい、まあその時に有機農法の中で一番有機農法の基本っていうのは何かって言いますと、有機物そのままでは肥料になりませんので、
はい、
それを微生物が分解して、
うん、
そして水に溶けて根から、植物が吸収していく、
はい、
だから一旦そこで微生物がの介在があるわけですね、うん、有機肥料って、はいはい、
うん、
その時の水がクリスターであると、
うん、
ものすごいその微生物が増殖、善玉菌が増殖するわけです、
はあ、
で今現在でも壊れしていろんな水自身でもやってますが、水の中で普通の水とそれをクリスターに通した水と比べますと倍の、うん、菌の活性化増殖がありますですね、
はあ、
例えば善玉菌でありますと、
うん、
皆さんよくご存知の乳酸菌だとか、
はい、
ビフィズス菌だとか、
はい、
そういうのが善玉菌なんですが、
はい、
それがものすごい増殖をするんですよ。
ほう。
で一方で悪玉菌の例えば大腸菌だとか、
はい、
メルシ菌だとか、
はい、
そういうのは死滅すると、
へ
いうふうなこうあれがありますもんね。
結果が出てきて
る、はい、出てきてるんですね。
ほう。
それで有機の方ではそうだし、
うん、
またもう一つは水耕栽培でももうそのまま溶けたミネラルバランスが溶けてますんで、
はい、
成長が早いと、
うん、
それとものすごくいい、例えばもう20年も前からなんですが、
はい、
もやしですよね、
はいはい、
でこれはちょうど大いちご菜の時なんですが、
はいはい、
貝割れ大根の問題で、
はい、
でその時にそこの生産者の方がやっぱり大いちご菜、いや大腸菌が地下水から出るんで、
はいはい、
保健所からそれはもうという話が出とったわけですね。
その対策としてクリスタ入れたい
と。そうなんですよ、なんとかなりませんでしょうか、はい、ということがあったんで、はい、
うん、
でクリスタはそういう大腸菌とかそういうのを 発生させない力を持ってますんで、
はい、
それでつけて、うん、それからのあれなんですその時にびっくりされたのがちょうどですね、だいたい7日で出荷するらしいんですが、
はいはい、
早まって5日、うん、2日短縮できたと。
ほう、
成長が早かったと。ほう、それともう一つはもう真っ白い吹きがですね、
はい、
そしてそういうふうなことで、それとあとしおれないというか鮮度保持がもう全然違うと、
うん、
でおかげさんで料亭に出すようになりましたということで喜んでいただいたんですよね。
しかも月4回出荷が月5回出荷になりますよね。
そうですね、
すごいですよ、生産効率、まあ 20% 以上アップ、すごいですよね。
はい、それと品質が、はい、こう上がってるのと、
うんうんうん、
日持ちがすると、鮮度保持が、はい、まあ、蒸散しにくいっていうんですかね、うんうん、身の水分が。
だからこの農業分野でこのクリスターがどういうふうに広がっていくかっていうのはもう僕めちゃくちゃ楽しみですね。もう日本の農業がもしかしたらこれで変わるんじゃないかなっていう、そんな希望も感じるのと、それとまたあと今度は世界の水事情っていうことで言うと、
はい、
日本よりまあ劣悪な状況にあるところがまあほとんどだと言ってもいいですよね。
そうなんですね、
困ってらっしゃる方たくさんいらっしゃると思うんですが、
はい、例えばこれ今問題になってるこう調べてみますとですね、中国なんかもう水自身がなくなってきてる、
はい、もう住んでましたけど大変なことでした、はい、水の何が中国で暮らして、僕は上海でしたけども、うん、何がつらかったかっていうともう水です。水がもうどうしようもなくて、
もう今黄河の水は海まで届かないんですよね。で揚子江から、ね、
はい、
揚子江からこう水を送って、
はい、
こう用水路を作って送ってるんですが、それでももう黄河の場合は
枯れていってますもんね。
それと途中でそれだけのあれと、それもう一つは水質汚染ですね。
もう緑の川とか大井川とかですね、はい、怖いのがありますよ、
はい、水質汚染で土壌汚染ということで、
はい、
まあこう空気がね、うん、スモグとかなんとか言われてますけど、はい、それ以上に
いや水の方が絶対深刻ですよね。
大変なんですよ、
はい、
でまあそこでの水が、そういうまあ日本でもちょっとありましたよね、
うん、
しかしそれ以上のこう非常なこう問題、土壌汚染、環境汚染がこうなさった。それでですね、面白いことにそれこそ向こうはじゃあ化学物質入ってるでしょ、
はい、
逆浸透膜で浄化せないかわけです。
抜かなきゃいけないってことですね、膜で、
はい、重金属入ってる、
はいはい、もう絶対そうしないと危ないですよね。
でしょ、
はい、
それで今、うん、問題が起きてるのは、
はあ、
高齢者の方のほとんどが骨密度が骨粗鬆症になって、
なるほど、結局膜で抜くんで、ミネラルまで全部抜いちゃうから、
はい、
ミネラルをうまく吸収できないから、まあ体の中の骨が弱くなっているということですか、
は
い、
そうなんです、骨粗鬆症が 100%
は
あ、そういう時代現象が出てきているみたいですね。
これが岩本社長と、まあ、奥様の骨密度を先日測られると社長が30代、
そうですね、
奥様20代いやだからやっぱ水ってすごいですよね面白いなと思いますけれども、まあ、ぜひクリスさん気になったらホームページで検索していただくとか、福岡展示に出て行かれる方は華厳神社とかですね、で味わうことが、それから体験することができるんで、ぜひもう本当に僕はもうこの製品は本当にすごいと思ってるので、いずれ本当に世界ブランドになって、で福岡のそういう会社よねっていうことをみんなが誇らしく思う日が、まあ、そう遠くないと僕自身は信じてますんで、ぜひ体感していただきたいなと思います。で早いものでもう時間が迫ってきたんですが、リスナーさんのちょっと質問に、これちょっと
山本社長答えにくいかな。ラジオネームチョカムラさんから、鉄道さん山本さんこんばんは。こんばんは。何も取り付けていない水道水と先ほど言われていた膜のついている、まあ、膜を使って、浄化した水道水はどちらがいいのでしょうか。
まああの膜でもいろいろありますんですよね。
はい、
あのミネラルまで取ってしまう膜と、
はい、
でそのミネラルは残すと、
はい、
だからまあこうあれしますと、まあ、ミネラルは残してほしいなというふうな考えでおります、
うんうん、そうですね、うん、まあ、でもあの日本の水道水っていうのはそのまあ、かなりいい状態にあるとも言えます、世界で言えば。
はい、水道水はそういうあのミネラルのあれは全てクリアしてますんで、
はい、
そこまで除去は必要ないかと。
必要ない。ただやっぱりその菌を殺すために塩素がたくさん使われてる。
そうですね、はい、で
塩素っていうのはその菌殺すってことは細胞をブチッと破って殺しちゃうっていうことだから僕たちの細胞もやられるってことですよね。
はい、はい、だからあの、まあ、その辺をあの普通 の, あの膜のあれはだいたい汚れと、はい、有機物の汚れと塩素の除去というところじゃないでしょうかね、
はい、うんうん、というところを軸に、はい、あの膜を使いたい場合はご覧になったらいいということですかね。ただやっぱり年々再々その減衰は汚れていく。
で、
透過される塩素も必ずこれは間違いなく増えていってるっていう状況でしょうね、日本も。
はい、そうですね。
うん、まあ本当にあの僕も20年前から山本社長に学びながらその水っていうのの大切さっていうのはもう本当にあのこんなに大切なものないなっていうことを気づいてきたんですけれども、ぜひぜひあの水についてまたご興味持っていただけたらなと思います。そしてあの福岡にこういう会社がクリスタという会社があるということを今日は皆さんにしていただけたらなと思っています。今夜のゲストは株式会社クリスタ代表取締役の岩本藤光さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。